真夜中の読書会おしゃべりな図書室へようこそ。こんばんは、講談社のバタヤンこと川端です。真夜中の読書会おしゃべりな図書室では、水曜日の夜にホッとできて明日が楽しみになるをテーマに、おすすめの本や漫画、紙フレーズをご紹介します。169夜を迎えました。今夜はお便りをお休みしまして、今読んでいる本、ゴールデンウィークの連休に読もうと思っている本をご紹介したいと思います。私は今講談社の人事部にいるんですけど、3月4月は採用面接と、あと新入社員の研修と、今年度の人事計画とか春闘ボーナスとか、まあ、いろんなものが重なってきてまして、土日両方しっかりお休みっていうことが、まあ、あまりなくてですね、まとまって本を読む時間が取れていないっていう感じなんです。私もともと並行して複数の本を読むタイプでして、一冊読み終わってはい次じゃなくて、同時期にいくつかの本をちょびちょび読み進めるのが好きなんですね。でまとまって読み切るための時間が取れないと、ちょっとだけ読み進めてまだ途中っていう本がすごい溜まってきちゃってまして、なので今日はちょっとそんな読みかけの本たちをまとめて紹介する回としたいと思います。1冊目はザキア・ダリーラ・ハリスさんの隣のブラックガールという翻訳小説です。この本の舞台はニューヨークのミッドタウンにオフィスを構える老舗の大手出版社なんですね。そこは白人だらけの出版社で、主人公ネラはたった一人の黒人女性なんです。でまあいろいろと不愉快なこととか差別的なこととかねあるわけなんですけれども、もう一人そこに新しく黒人女性が入ってくるんですよ。ヘイゼルっていう人なんですけど、いや仲間が増えた嬉しいってなるかと思いきや、まあ、そっからヘイゼルの周りでおやおやということが起こっていくという小説なんですね。面白そうでしょ。面白いんですよ。語り口もユーモラスですし、グイグイ読める感じで、プラダを着た悪魔とゲットアウトを混ぜたようと評されているみたいなんですけれども、確かにお仕事小説でもあり社会風刺的でもあります。そしてポップなところも私の中では好みですね。今どこまで読んだかというと、こうヘイゼルがどうもボスのお気に入りっぽいぞっていうね、こう先輩アシスタントであったネラを出し抜いて、なんかいろんなことに抜擢されていくんだけど、どうしてってとこまで読みまして、まあ、ワクワク止まってます。はい、さて次はですね、小橋めぐみさんのアジアシネマ的感性を読んでいます。小橋めぐみさんはですね、実は私の高校の同級生でして、女優さんなんですけど、とても読書家で書評も書いています。彼女のセレクトをとても信用してましてチェックしているんですけど、あ、密かにですね。でこの本はアジアの映画を紹介した本でして、私もアジア、中国とか台湾とか韓国で作られた映画やドラマが好きなので、好みの作品が見つかるといいなと思って読んでいます。結構 Netflix とか U-NEXT とか配信で見られそうな作品もあるので、ゴールデンウィークに見てみてまたこの本を読もうかなと思ってます。中で紹介されていた別れる決意っていうのを気になっていて、これをまずは見てみようって思ってます。もう一つ映画にまつわる本です。あ、こんな感じで私は割と連鎖的に似たジャンルの本を重ねて読むことが多いかもしれないです。もう一つは菅野優香さんという方のクイアシネマという本を読んでます。世界と時間 に別の方法で存在するためにという副タイトルがついてまして、ジェンダーとかセクシャリティ、そういった視点でヒッチコックやオードリー・ヘップバーン、原節子さんとか高倉健さんとか、まあ、そういういわゆるシネマ、本当に銀幕のシネマっていう感じの映画を改めて解説した本になってます。最近の作品だとクイアーな視点といいますか、ジェンダーとかセクシャリティとかが、まあ、注目されていたり、そういった主人公が描かれている作品が多いんじゃないかなとも思いますけれども、名作もそういう視点で掘り下げるって面白いですよね。確かにオードリー・ヘップバーンは過剰に性的な女性性とは対極にいるような、そういう魅力がありますよね。この本の中ではあくまで少年のような女性性がヘップバーンのスター性っていう表現をされてたんですよ。なるほどって思って、コケティッシュとかっていうより少年っぽいのかもしれないですね。そうとは思ってはなかったですけど、言われてみれば私の中ではリボンの騎士みたいなイメージです、ヘップバーンって。続いてはまたちょっと全然違うジャンルなんですけど、ビジネス書2冊、小林雄二さんの罰ゲーム化する管理職っていう新書と、中谷一郎さんの中間管理職無理ゲー完全攻略法っていう本を読んでます。どちらも日本の管理職の辛さを書いてまして、処方箋も解説された本です。すごく勉強になるし、そうだよねってめっちゃうなずきながら読んでいます。まあ、私自身が今すごく悩んでいるとかではないんですけど、人事部としては管理職をの方をサポートする立場でもあるので、もしこう聞いてくださってる方で今管理職として悩んでる方がいたら、2冊ともとてもおすすめします。留飲が下がるみたいなところもあるかもしれないですね。あとこういう状況で悩んでるのは自分だけじゃないのかって思えるところもあるかなって思いました。そして今日ご紹介する最後の一冊は、最果て多比さんの恋が君で死なない理由っていうエッセイ集です。最果て多比さんの方は何度かご紹介をこのポッドキャストでしているので、私が大ファンであるっていうことはバレてるかもしれないんですが、これはですね、まああっという間に、ページ数も割と短くてあっという間に読めちゃうだろうけれども、もったいないから取っておこうと思ってわざと読み終えずに取っている本です。今日はこの恋が君で死なない理由から神フレーズをご紹介して終わりたいと思います。私は理由があって怒らなくてはならないタイミングで怒るのが嫌いだ。それはやらなくてはならないことで、出陣でしかないからだ、とあります。理由があって怒らなくてはならないタイミングで怒るのが嫌いだって、すごいなと思って、そうなんですよね。私自身はあんまり何かに怒りを感じたり、誰かに怒ったりすることがないタイプなんですけど、理由があって怒らなくてはならないタイミングっていうのは、まあ結構あるといえばありまして、その立場的に怒んなきゃいけないとかっていうので、先ほどご紹介した中間管理職無理ゲー完全攻略法とか、罰ゲーム化する管理職とかにもつながるかもしれないんですけど、理由があって怒らなくてはいけない、ならないタイミングで怒ることを求められることっていうのは、まあ、結構あるのかなと思いますね。こういうふうに言い切ってくれるととてもホッとする感じはあります。この本はですね、恋で君が死なない理由という本の帯には、最高に自由でリリカルな最新エッセイ集って書いてあって、その通り最果てさんのエッセイの中では、この本は比較的こう怒っているとかイライラしているとか、ネガティブな感情をぶつけている 文章が結構多いかなという印象です。でもそうやって人が怒っているのを見ると癒されるっていう部分もあるなって思いました。この文章の少し先にはですね、ちょっと続けて読みますが、インターネットを見ていると、そうやって周りの人は追われていると感じる。周囲がとてつもないスピードで正しく誠実になっていく。そうせざるを得ない状況に追い詰められているとあります。周囲がとてつもないスピードで正しく誠実になっていくって面白いですよね。少し前までは SNS もインスタ映えとか、そういう映えるとかバズるとかっていうことが、勝負のこう決め手みたいになっていたような気がするんですけど、何でせるか勝負を競うかっていうポイントで言うと、最近はその誠実さを競うみたいになってきてるのかもしれないですね。またちょっと何か怖い感じがしますよね。というわけで、春はどういう方も多分環境が少し変わったり、ご家族の環境が変わったりとか、周りの人がメンバーが入れ替わったりとか、いろんなそわそわするところも多い時期なのかなって思います。皆さんの今積んどくって言わないようにしてるけど、波待ちも、あるいはちょっと連休に取っておいてる本は何でしょうか。また聞いていただけたら嬉しいです。今日もお付き合いいただきありがとうございます。さて、そろそろお時間になってしまいました。真夜中の読書会おしゃべりな図書室は、皆様からの感想やリクエストをお待ちしています。インスタグラムのアカウント、バタ読むからぜひメッセージをお送りください。それではまた来週水曜日の夜にお会いしましょう。おやすみなさい。おやすみ。